マルコによる福音書第5章の24節から34節。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのはお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見合わせとしておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。言葉には一言の重みっていうのがあります。何気なく言った一言が、言われた方の人生を左右することもありますし、言葉が自分を離れて自由に歩き出すこともあります。言葉というのは届いた時にですね、その後どうすることもできないっていうこともあります。人を傷つく言葉がその人の心に届いたら、それを取り消すというのはものすごく大変なことです。ですからセクハラっていうのも、言葉によるセクハラっていうのは非常に危険なものだというふうに思います。結局受け手がどう感じたかっていうのがセクハラになるからです。言葉とはプラスにもマイナスにも働きます。その中で最後の一言というのがどういう言葉として自分の中から発せられるか、それは大切なことだろうと思うのです。イエス様も最後の言葉っていうのを必ず癒した人に言われています。その言葉は厳しく言う言葉ではなくして、いつも励ましの言葉です。言葉の最後に何を言うか、それがやっぱり人の心に一番届くと言われています。親近効果と言われていますが、第一印象よりも最後にその人が何を言ったか、それでその人は決まっていくのだというふうに言われています。そう思うとイエス様が安心して生きなさい、あなたの信仰があなたを救った、必ずこう言われる言葉がその人の人生においてその後にきっと力になる、そのように思うのです。イエス様が12年間も病気に苦しめられてきた女性の病を癒されたというのが先ほど読んだ箇所です。この女性は病のために苦しめられ、人々からも見捨てられてきました。イエス様の評判を聞き、この方の服にでも触れれば、その一心の願いで、その最後の望みを持ってイエス様に近づいてきています。この思いと行為を信仰というふうにイエス様は捉えておられます。ですから別れ際に優しい言葉をかけられました。安心して生きなさい。あなたの信仰があなたを救った。多分この女性はこの一言によって、その12年間の苦しみというのも多分癒されていったのではないかなというふうに思うのです。東京教会にいた時にですね、よくいろんな方々に教会をですね提供して、使っていただいておりまして、その中に役者さんがですね、教会を使ってその演劇をしたいということでお願いに来られまして、役者の劇団の名前が第三舞台っていうですね、僕は知らなかったんですけど、非常に有名な舞台なんですよね。第三舞台って言うと鴻上尚史っていう人、早稲田大学で始めた舞台で、その時にですね、まだその時は第三舞台っていうのは そんなにですね、役者さんたちが有名になっておられなかったんですけど、最近テレビで見るとほとんど役者さんがなんかいろんな出ておられますので、その舞台っていうのはすごかったんだろうなと。で結局ですね、お金のない舞台だったもんですから、役者だったのですから、教会を無料で提供して、多分その時に多分相当な人がやってきたんだと思うんですけど、 まあ、その舞台が成功したのでということで、ご招待でですね、モダンホラーという演劇をするから、下北沢の本田劇場に、招待されまして、で、券をですね2枚もらって行ってきたんですね。でその舞台を見ながらですね、理解不能でしたこれって何だろうっていうですね、とにかくギャグとセリフと音楽とがですね、なんか入り乱れてるという、これみんな理解できるんかなと思いながら見てましたけど、まあ、ただですね、一つ一つにですね、重いテーマを含んでいるギャグなんですよね。なんかいろんな場面がいっぱい出てくるんですけど、その中に、キーワードという言葉があって、それがすごいその社会に対する風刺であったり、いろんなものなので、その言葉だけが残っていくんですね。でなんか聞いてると、壁があれば倒せばいいんだとかって言って男の人が騒ぐと、その隣で女の人がですね、でもすぐ壁があるよねっていうですね、そうだよなと思いながらですね、でもそれを一言考えただけでも、そうだ、壁があれば倒せばあるんだけど、倒した後にはまた壁があるんだよねっていう、まあ、それで何か訴えているんだろうなというふうに思ったりしました。まあ、そんなバカなっていうふうに思うんですけども、しかしそれがその人の心を唱えていくんだな、多分イエス様のお言葉もそうなんでしょう。そんなバカな、右の方を打たれたら左を出せ、そんなバカな思うけど、それが心に残っていく、それがですね、イエス様の言葉としてその人を立ち上げていく、まあ、心に残っているもの、それが真実なのかなというふうに思うのです。まあ、イエス様は今日安心していきなさいと言われています。安心してというのは、いつもあなたと共にいますよという多分励ましの言葉なのでしょう。まあ、この言葉は非常に愛に満ちています。そのような言葉を実は私たちはイエス様から毎日いただいていることに気がつかなければならないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に語られる御言葉の一つ一つが私たちの心に残りますように、そしてその残った御言葉が私たちの人生を支えるものとなるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、教師の家族と共にいて守ってください。また悩みのとこに、悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、また死ぬに直面しているもの、どうか一人一人に主の慰めが今日与えられますように、私たちの今日の務めを果たすために、主の聖霊の豊かな祝福を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリスト名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。